カレーのラジオ。こんばんは。カレーですよのハッピーこと、カレーライターの飯塚淳です。皆さん、カレー食べてます？僕はちゃんと食べてますよ。カレーのラジオ第6話。こんばんは。先日行ってきました。スーパーマーケットトレードショーのことを話そうと思います。珍しくカレーワントピからではなく、僕が、お邪魔したスーパーマーケットトレードショーの、話題です。スーパーマーケットトレードショー、毎年東京ビッグサイトで行われている、スーパーマーケットに、関するですね、いろいろな機材、それから食品、その他、流通関係もろもろ展示をして、商談をするというような場所なんですけれど、ご存知の通り、僕カレー関係で仕事をしておりますので、そういうものにも、行ったりと、まあ、勉強ですね、しに行ったりとか、それから情報収集もそうですけれど、毎年足を運んでいます。知ってる人もね、たくさん、出店をしていて、ご挨拶をしたりとか、それから新しい気になるカレー関係のものも探そうと思って行ってきました。第一の目的というのが、お世話になっているメーカーさんのブース巡りするようにしていました。はい、よくお世話になっている錦屋、錦食品ですね。僕の YouTube のチャンネルで見ている方はご存知だと思いますけれど、インドのレトルトカレーバルディエボジャンシリーズを作っているメーカーさんです。仙台にあるメーカーさんで、なかなかその、東京の事務所とか、仙台の本社伺うチャンスが少ないので、こういうタイミングでお邪魔するのとてもいいと思って、毎回お邪魔しております。錦屋さん、ですね、レトルトのカレーじゃなくてね、まあ、カレーがメインなんですけど、レトルト食品の工場という、メーカーという、立ち位置 でその中でですね、まあ、地元仙台の地の利を生かした、牛タンカレーというのが、主力の商品であります。これ僕もいただいてますけど、非常に美味しいですね。はい、お肉を楽しむタイプのカレーです。それともう一つ、さっき話が出たバルディエボジャンシリーズというインドカレー、これがねすごく面白くてですね、担当さんにお話を聞いたんですけれど、社長がね、号令一家、インドカレーだけで、インドカレーのレトルトだけで30種類作ってみるよって言ったらしいんですよ。それでよっしゃやってやろうって言って、現場の方も今一生懸命開発をしていて、開発の陣頭指揮を取っている、料理長ですね、ムシュムトという方がいらっしゃるんですけど、その方がですね、たびたびインドに足を運んでは、研究をね、成果としてレトルトカレーにこう反映させているというようなね、取り組みをしてらっしゃるんですけれど、今回ですねすごく嬉しかったんですよ。錦屋の、社長と、それからあと総料理長の、ムシュムト、お二人に会えたんですね。専務にもお会いできました。これはねちょっと僕的には大きなトピックで、皆さんに本当にお会いしていろいろなお話を聞いたりとか、僕がいつも食べさせていただいているカレーの感想を直接言うことができたので、これすごくね、自分の中で嬉しかったんですね。ちょっとまだ予定はわからないですけれど、いつか仙台のね、錦屋さんの、工場に行って、工場見学したりとか、お話を聞いたりとか、インタビューとかね、そういう取材をしてみたいなっていう、気持ちがねまた一つ高まったというような感じがありました。それからですね、他にもいろいろ仲良くさせていただいている、企業さんのブースに立ち寄りました。アナンコーポレーション、アナンという会社なんですけれど、皆さん見たことあるんじゃないかな。高級スーパーなんかに行くと必ず置いてあるんですけども、昔から、黄色いパッケージで、2つ折りになっている、本とかパンフレットみたいなスタイルになってて、開くとね、スパイスとか、豆とかが入っているカレーブックというシリーズがあるんですね。はい、これねかなり昔からやってます。僕も本当にね、20代その前ですから、本当に30年近く前からねその記憶があるんで、それくらい続いてらっしゃる、まあ、定番の製品だと思うんですけど、バラツ君、ネタバラツ君、という友人がいるんですけど、彼が ブースを訪れたらやっぱり面白かったんですよ。彼とも久しぶりに会えたというのも嬉しかったんですけれど、あとね、新製品が随分増えていたのも、あ、いいななんて思いました。オリジナルのスパイスを作りましょうというような、例えば僕がね、僕のオリジナルのスパイスを作りたいなんていう話をすると、それをある程度のロットまとまると作ってくれるわけですね。調合とかをして、パッケージ作って、瓶詰めにして飯塚敦史ブランドのスパイスなんていうのはできたりする、そういうサービスもやってらっしゃって、非常に興味深い取り組みですね。大きな震災地震からね、こっちバラッツ君は女川カレーというのプロジェクトを取り組んでいて、それが随分軌道に乗ってきたということで、とても良かったなと思っています。女川カレーはですね、震災の時に炊き出しに彼が行って、で女川町で、作ったカレー、それをベースにして、パッケージにしてね、カレーのキットを作ったんですね。でそれの開発をして、でなおかつ女川町にね、それをレシピなんかを、ね、置いてきて、で、女川町で、工場を作ってですね、で、そこから女川町発信の、カレーを、ね、全国に販売していって、雇用促進とかね、経済的なその、回復を目指してやっているというプロジェクトで、これがですね、ちゃんと工場を設立、で稼働販売、ちゃんと流れができてて、非常に素晴らしい取り組みで、僕はいつもそこら辺注目しています。彼ともね、久しぶりだったんでおしゃべりできてすごく嬉しくて、で、アナンのお父さんにも会えたのが、ちょっとね収穫でした。相変わらず素敵なお父さんでした。それからあとはですね、インドアメリカン貿易という、会社があります。ここは、これもねまた友人なんですけど、野口真一郎さんの、やってらっしゃる会社ですね。インド料理、インドカレー好きな人は割とよく知っていると思うんですが、インドのニロンズというね、ピクルスとか、あとはマゴチャツネなんかを、やってる会社があって、そこの製品を輸入したりとか、あとはスパイスの、輸入商社ですかね、スパイスを輸入して、自分のところのオリジナルの、スパイスミックスを、出したりとかしてらっしゃいます。で、僕は彼から一度いただいたこともありますし、その後ね買ったりして使い続けてますけど、お猿の神様、ハヌマーンの、ラベルが入った缶に入ったガラムマサラって、なかなか特徴のある味で僕好きなんですけど、そういうものも飾ってあって、そこら辺がねなんかリニューアルになるそうで、オーガニックのスパイスを使った、ですね、スパイス類のミックスと、それから、まあ、単体もねそうなんですけど、扱いを確かね5月から扱いになるのかな、始めるということで、伺いまして、で、それがねパッケージがなかなか洒落た感じで、ああなるほどねって、ちょっと良さげな感じのスーパーマーケットなんかに置くと映えるなっていう感じのね、洒落た、綺麗な色のパッケージはいいなと思って、で実際そのオーガニックのスパイスなんかもちょっと見せてもらったり、匂いを嗅いだりしたんですけれど、非常にやっぱりね普通売ってるスパイスと見た目で分かるんですよね。見た目でもちょっとね、あれこれ品質違うんじゃない、すごいんじゃないこれって分かるようなものだったんですね。ちょっとびっくりしました。そういう観点で、スパイスを見たことがなかったんで、ああなるほどね、見て分かるものもあるのかという、関心をしたりしました。チャイをねいただいたりなんかして、野口くんのとこでお茶をいただきながら久しぶりにおしゃべりをして、ちょっとまた飲みに行きたいねなんて話が、出て嬉しかったですね。でコスモ職員さん、東丸うどんつゆで有名なあそこのグループ会社さんなんですけど、コスモ職員という、やっぱりこれね、カレーの、いわゆるその日本の市販のカレールーありますね、あのカレールーを作っている会社なんですけれど、そこがですね、特徴的なカレールーを作っているんですけれど、コスモの直火焼きシリーズというのがありまして、それがね、いわゆる固形カレールーじゃないんだよね。であとはほらカンネリみたいな感じのね、ああいう種類じゃなくてですね、フレークになってるんですね。非常にね溶けやすいので、普通のいわゆる日本のカレーライスを作るときにね、すごく使いやすい で量の調整とかもしやすい、便利なものなんですね。僕すごく気に入ってて、使っているんですけど、コスモの直火焼きシリーズっていう、カレールー、フレークの、リンゴカレールーっていうのはね、すごくその、リンゴが入ってるんですよ。で、香りがすごくね、フルーツ の味わいがあったり、甘くて、深みが出たりとかして、僕の大好きなシリーズです。そこのブースにもお邪魔して、で、まあ、去年ちょっとお邪魔した時に、たくさんサンプルをいた、送っていただいたんですね。その後で非常に嬉しかったんですけど、それを例の僕の YouTube のチャンネルで、いろいろと形にしていますと、ビデオを撮ってね、カレーを作るところをアップロードしてるんですよって教えて差し上げたらば、すごく喜んでくれました。僕も嬉しかったです。コスモ職員さん、今回はレトルトカレーをね出したんですよ。ああ、なるほどねと思いまして、なかなかやっぱりその本当に忙しい人が増えちゃったさと、便利なね、溶かしやすいカレールーであっても、それでもカレー作るのめんどくさいなっていう人がいるらしくて、そういう方のためにね、コスモ職員のリンゴのね風味があるカレーをレトルトで出していて、あ、これ便利でいいなと。そういう新しいものなんかも出してらっしゃって面白いなと思いました。ちょっと気になった貿易会社もありました。インディアナグリーンフーズ株式会社というブースがありまして、試食なんかもしてらっしゃったんで、なんだろうなと思ってちょっと食べさせてもらったらすごく美味しかったんですよ。ブランド名がね、カレーツリーという名前で、オリジナルレシピで非常に簡単に、家庭で、インドカレーを作ることができるというような、製品で、日本のね、ハウスさんとか SB さんが出している、カレールーありますよね。箱に入った固形のもの、で、あれは日本のカレーライスを作るための、カレールーなんですけれど、インドカレーを作るためのカレールーというのを出してたんですよ。へえ、これは面白いなと思ったんですよね。いろいろお話を詳しく聞いていたらば、ちょっと試してくださいと言って、サンプルをいただいたので、これもね、キンキンちょっと、作ってみて、ビデオなんかも撮ってみようかな。すごくちょっと、ね、期待してるんですよ。面白そうだなと思って。押上にあるスパイスカフェは皆さんご存知でしょうか。最近ではなかなかこう予約が取れなくて、大変だという感じ の大人気の、そうですね、インド料理だったりとかカレーだったりの、レストランなんですけど、そこのブースがあったんですけれど、レトルト製品なんですけれど、レトルトになっている、インド料理、南インドの、味噌汁みたいな、なんていうか位置になるんでしょうか。ラッサムというスパイスのスープがあるんですね。で、それを、レトルトにしたもの、これがねびっくりするんですよ。なんでレトルトなのにこんなに香りが強く残ってるんだろうっていう。製法によって、レトルトっていうのはその香りがね、飛んじゃうんですよね。なかなかこれなんというか、避けがたいことらしいんですけれど、それをね見事にそのなんていうか裏切るレベルでの美味しいものを作ってらっしゃいます。伊藤シェフのスパイスカフェのブース、今回はですね新製品が出ていました。スパイスオイルの瓶詰めと、それからチキンピクルスが新製品として出ていました。どちらも面白いものです。チキンのピクルスはね本当に美味しくて、びっくりするぐらいいいお味で、これはちょっとねちょっと瓶開けちゃったら一瓶食べちゃうぐらい、お酒のともにいいなと思った良いお味で、これはね皆さんにもおすすめしたいと思いました。はい、あとはねスパイスのオイルだったんですけど、結構ねただそのままで食べると、癖があるので、ちょっと辛いなと思う人はダメかもしれませんけどね、調理にねこういうのね上手に使うとすごくそのなんというか香りが良くなったりとか、インド料理らしい味になったりとかするので、これはねすごく使いようがあるのでいいんじゃないかなと思いましたよ。これ僕はちょっと気になっています。他にもね、米粉で作ったカレールーだったりとか、あとは浅草今半、すき焼きとかねそういうので有名な今半さんが、お店では出してないんですけど、まかないでね出していたという、従業員の方が食べていた、カレーをレトルトにしたものなんかもあったりとか、かなりね他にもいろいろ紹介したい面白いブースがあったんですけれど、最後にねすごく大変だったことがありまして、茨城にある、 磯山商事という会社があります。ここはね、レトルトカレーを作っているんですけれど、レトルトカレーの、OEM、 今ねすごくその、オリジナルでね、あのご当地のカレーっていうのが流行ってますよね、その地方地方の特色を生かした、カレーを作って町おこしをするなんていうのが、随分今多くなってきていますけど、そういうのの、レトルト版をね、2000パックぐらいからその、オリジナルのものを OEM で作ってありますよというような、なんて言うんでしょうね、お仕事をしてらっしゃる会社なんですね、はい、で当然ながらレトルトのラインを持っていて、そこでですね、割と知ってる人は知ってる有名なレトルトカレーがね ありまして、作ってらっしゃるんですけど、その名前をですね18金カレーと言うんですよ。18金カレーなんかちょっと怖い名前じゃないですか。でこれ何かというとですね、激辛カレーの類なんですね。本当に辛いんですよ、これは。体調崩すぐらい辛いというね、怖いカレーなんですけれど、これがね、非常になんというか、人気でして、びっくりするんですけどね、試食をやってるわけですよ。で、そちらの代表の方がね、自らブースに立って、僕、ご挨拶して、フード関係のライティングやってましてっていう話をして、いろいろお話を伺ってたら、とりあえずちょっと試食してみてくださいよって言われまして、僕ね、それほど辛いもの強いタイプじゃないんですよね。普通の人なんかよりはずっと辛さ耐性は高いと思うんですけれど、自ら好んで、なんて言うんでしょう、激辛のもの、激辛チャレンジとかやるようなそのタイプでもないし、というような、スタンスなんですけれど、試食ですし仕事ですから、食べたわけです。本当にね、そんな量じゃないよ、グーで、握れるぐらいの、量ですよ。それくらいの、量、ほんのね小さな、本当にデザートスプーンよりもっとちっちゃい大きさのもので、小さじ1杯口に含んだんですけど、ものすごいんですよ。その場でもなんというか、そのカレー自体の味が感じられない、辛いのでもないし、ちょっとね辛さの限界とかの舌の感覚の限界を超えると停止状態になっちゃうんですけれど、ちょっとね苦かったりとか、辛さの中に苦さを強く感じたりするんですね。そういう感覚がありまして、で以降もう本当に体調がおかしくなってですね、本当にその一口だけですよ、なんとか飲み込んだんですけれど、もう一口しか食べられなくて、そちらの代表にね、ごめんなさいして残してだったんですけども、その後の商談的なことはもう全然できなくなってですね、とりあえずその、磯山商事さんにもすいませんが後でもう一回のインタビューに伺いますって言って、とりあえずその会場の外に出て、ジュースを買って飲んで、で動けなくなってました。ものすごく汗が出て、本当にね、ですからそのチロルチョコのね4分の1ぐらい食べたのはそんなもんですよ。そんなもんなのに、もう体が本当におかしくなるぐらい胃が熱いし、口の周りが腫れぼったくなったし、汗はドクドク出たのも止まらないし、でまああんまり綺麗な話じゃないんですけれど、そんなたかだかそんな小さな一口を食べたのに、後でお手洗いしゃがんだらですね、お尻が熱くなりました。それくらいすごかったんですよ。驚きました。18金カレーね、今までもね販売、されてたんですよ。板辛という辛さの表現で売ってたんですけど、ビレッジヴァンガードとかそういうところでも売ってましたね。ドン・キホーテとか、割とその激辛チャレンジって言ったりとか、そのあとは連発ゲームとかっていうのにニーズがあるみたいで、結構ね面白い、キャッチーなものなので売れることは売れてるらしいんですよね。で今回食べたのはそれの辛口なんですよ。おかしいじゃないですか。板辛とか書いてあって、18金って書いてあって、激辛なのに、それを最初に出てる今の現行製品はあれは甘口という設定にして、これの辛口を作っちゃおうという、そのもうね、なんか狂ってんじゃないかっていうぐらいの勢いでやってらっしゃって、まあ面白いですね。すごかったですよ。2月の12日の開催だったんですよね、そのトレーニングショーが。で2月14か15日までだったんですけれど、 ど、まあ、タイミングがそうだったんで、激辛チョコレートと激辛チップスもなんか持ってきてたみたいなんですよね。まあそれもあの、定番商品で作るのかな、うん、商品として、完成させるみたいなんですけど、そのチョコレートもやばかったですね。それも一口ちょっとだけ食べたんですけど、相当やばいですね。辛いもの怖いですわ本当に。まあ、30分だからねロスタイムが出てしまって、で、まあ、その30分はもう全然動けなくて、で資料見たりとかしても頭に入らないしみたいな感じの30分を、ロスしてしまって、で、まあ、復活して伊勢の正司さんのところに行って、ね、いろいろ話を聞いたりとかしてきました。面白かったですね、はい。そんなこんなでスーパーマーケットトレードショー、非常に今回も勉強になりました。僕がね、僕の立場としてはそのカレーというカレー専門ということで、見てきたんですけど、他にも当然ながらスーパーマーケットトレードショーですので、かなりですねいろいろな幅の、調味料、食品レジシステムですとか、かなり幅広い、スーパーマーケット周りに関する、食品が中心ですけれど、トレードショーでした。すごく面白かったです。来年もまたね、勉強しに、お邪魔したいと思います。でこの後ね確か、春ですね、5月ぐらいだっけな、あれな、フーデックスという、ね、これは確か幕張メッセでやるんですけれど、これも同じく食品関係の、トレーディングフェアがですね、待っておりまして、そちらの方も、うまくチャンスが作れれば行ってみたいと思っています。忘れられないカレーの思い出、はい、忘れられないカレーの思い出のコーナーです。今日ねおしゃべりしてみようと思っているのは、テーマね、カレーと味噌汁鰹節というテーマです。はい、一見ねどれもみんなバラバラのキーワードで、カレーでしょ、それから鰹節でしょ、それから味噌汁でしょ、なんかあまりこう関係のないテーマ、キーワードな気がするじゃないですか。これがね割とそうでもなかったんですよ。いつだったかな、もう5年以上前だと思うんですけど、川崎市の溝の口、溝の口駅からですね徒歩5、6分かな、ちょっと外れの方にねスリランカ料理のレストランがあるんです。名前をスラサというんですけれど、そのお店すごくねレベルの高い美味しいスリランカ料理を食べられるお店です。そのスラサというお店でカレーを食べたんですけれど、その時に頼んだメニューが大根のカレーでした。選んだその大根カレー、具材は大根だけで、黄色くてサラサラのカレーでした。ご飯にかけて食べるとねすごく美味しいんですよ。さっぱりした味なんですけれど、辛さもきっちりあっていい匂いがたくさんして、でそういう中でですね、なんか食べるたびに思い出すんですよね。なんだろうなんだろうって思いながらずっと食べていました。スプーンを口に運ぶたびに、これどこかで食べたことあるよな、なんだろうって思うんですね。スリランカカレー、食べたことがなかったわけではないんですけど、そのスリランカカレーたちとは違う何かを思い出すんですよ。なんだろうって何度もスプーンを口に運んでは考えつつ食べている一瞬、目をつぶって食べたんですね一回。そうしたらですね分かっちゃったんですよ。あ、これ猫まんまだ、味噌汁かけご飯の味がする、そう思ったんですね。そんなわけないじゃないですかね、カレーなわけです、スリランカ料理でしょ。で、なのに味噌汁かけご飯の味なんておかしいじゃないかって思う人多いと思います。でもねそう思っちゃったんですよ。なぜそう思ったか、ちゃんと理由があるんですね。すごく重なる味があるんです。まあタイトルで言っちゃってるんで、引っ張りませんけれど、鰹節なんですね。世界中で世界広しといえどもなんですけれど、世界の中で日本とスリランカ、この2カ国だけが鰹節の文化があるんですね。鰹節というものが存在するのは日本だけでは実はないです。スリランカにも同じ製法で作られたお魚の、 乾燥食品があるんですね。スリランカというあの国、僕も実は、去年の4月、1ヶ月ほど、仕事で滞在したんですけれど、面白くてですね、市場に行くと、たくさん の、 あの野菜やね、果物、お肉の、お店に混じって乾物の、お店があるんですね。見るとね、もう本当に何と言ったらいいんでしょう、御徒町のあのアメ横のような雰囲気の、本当にね、値段のね表記がね、あのルピーじゃなかったらば、もうこれ全然あの御徒町と同じ光景だよねと、後でね撮ってきた写真を見ても本当に同じ感想を持つんですけれど、それくらい、干しエビがあって、乾燥した小魚、煮干しがあって、で、鰹節的なものもあって、そういう感じでね、すごく文化的にね面白い、日本と似ている鰹節、干し魚の文化があって、そういうところがね、あの実はスリランカ料理、日本人の舌に合うと言われているゆえんらしいんですよね。でそこでさっきのスラサの話に戻りますけれど、食べるたびに面白くてしょうがなかったんです。それに気がついてから、目を開けて食べると目の前には当然ながら、大根のサラサラのカレーがかかったご飯があるわけで、スプーンで食べてるわけですから、これもカレーを食べている体験なんですね。ところが目をつぶってスプーンをあの口に運ぶと、そのカレーのビジュアルがなくなるので、どこかやっぱりその日本人としてね、鰹節に反応してしまって、鰹節風味の汁をかけた、ご飯を食べている、それはイコールお味噌汁をかけたご飯を食べているというのにどうしてもつながってしまったんですね。もちろんスパイスも入っていますし、違うもの、別物だというのは理解できるんですけれど、どこか根っこの方でそういう感覚を覚えてしまうという、あれは面白い体験でした。なかなかこれはね、本当に面白くて、世界中いろいろな国があって、いろいろな、食文化があるんですけれど、全然関係ないところで、不思議にこう重なる味、記憶、体験というのがね、食によってつながるというのは、全然ない話ではないというのをね、身をもって体験してしまったという、そういう思い出でした。続いてお便りコーナーです。先週の番組のお便りコーナーからの続きのような形になってしまいますけれど、この間のね、お便りコーナーではどこのカレー屋さんがおすすめですかという質問にお答えをしました。で、明確な回答ではなかったんですけれど、その後ですね、じゃあ、飯塚さんの地元で一番好きなカレー屋さんどこですかって、そういうようなご質問をいただきました。僕はですね、西荻窪、東京中央線の、杉並区西荻窪が最寄り駅です。西荻窪、とても不思議な街でして、カレーの専門店すごくたくさんあるんですよ。で、専門店ではない店でもカレーを出しているお店がすごくたくさんあって、そうですね、ターミナル駅でもない場所でこれだけカレーのお店が揃うという街は、多くはないんじゃないかというふうに思っています。欧風カレー、欧風というかフレンチカレーって、看板出してらっしゃいますけど、欧風フレンチカレーですとか、それから、ネパールのカレー、パキスタンのカレー、インドのカレー、あとは、シンガポールのものですとか、あとはね、そんな、ジャパニーズカレーもありますし、本当にね、いろいろな種類の、いろいろな国の、カレーとそのカレーにまつわる料理食べられるのは西荻窪という町です。好きなお店ね、たくさんありすぎて困っちゃうんですけれど、そうですね、あえて1点だけ選ぼうという形で、言いますと、僕が一番好きなのはラヒパンジャービーキッチンというお店です。ラヒパンジャービーキッチン、名前を読んでもらっても分かるように、パンジャービー、パンジャブの、名前からも分かるようにですね、パキスタンの、カレーと料理のレストランです。ラヒームさんという店主がやってらっしゃって、オーナーシェフなんですけどね、彼がですね、子供の頃にお母さんが作ってくれた、料理、パキスタンの家庭料理というのを標榜して、作ってらっしゃって、 これがね本当に美味しいんですよ。なかなかパキスタン料理のさらに家庭料理専門店というのは、都内でも珍しい、レストランなんですけれど、これがね本当に美味しいんですね。例えばなんですけれど、有名なのがね、砂肝のカレー、臓物を使ったカレーをですねいくつか、メニューに載せてらっしゃって、それがどれも美味しいんですね。パキスタン、イスラムの人が多くてですね、お肉の扱いがすごく上手なんですね。はい、そういう特徴を持っている、その特徴がよく出ている、カレーを出してくれるお店だと思います。おすすめです。ラヒパンジャービーキッチン、忘れないでおいてください。さて、お送りしてきましたカレーのラジオ第6夜、そろそろ終わりにしたいと思います。今晩のカレーのラジオいかがだったでしょうか。皆さんのカレーの思い出はありますか。お便りもぜひぜひ待っておりますので、よろしくお願いします。お送りしたのはカレーですよのハピーことカレーライターの飯塚篤でした。今晩のカレー、明日のカレー、もう決めましたか。また次回をお楽しみに。